ニュートラルなポッドキャスト with
久森聖子です。
はい、本日は久森聖子さんに個展の搬入後に来ていただいたんですけれども、カフェニュートラルからお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回の個展のタイトルですけれども、教えていただいてよろしいでしょうか。はい、
一応パリのエスプリというふうに、
はい、
銘打ってるんですけれど、
はい、これはどういった、
やっぱりパリのその匂いっていうか、
はい、
精神というかそういったものをですね、
はい、
まあ、常にイラストを描くときに、
はい、
表現したいっていうのがありまして、
はい、
そうしました。
はい、今回見せていただくと、これはなんて言ったらいいんですかね、モードがではないですか。
そうですね、
ファッション
モード、一応私はモードアートだ
と、モードアート
だと思ってるんですけど、
はい、デザイナーが描かれるような絵というか、なんて言ったらいいんですかね、結構うちでは初めて の、
はい、
雰囲気なので、とても大人の雰囲気ですごく素敵なんですけれども、ガッシュとあと色を水彩で塗られてっていう風に見られたらちょっとね、すごく素敵でびっくりされるんじゃないかなと思っているのですが、久森さんはパリにいらっしゃったこともあるということで、その時のイメージっていうのがやっぱりあるんですかね。
そうですね、やはりパリに8年弱、
はい、
住んでおりましたので、
はい、
やっぱりその滞在者の視線でやっぱパリを眺められたっていうことが今の自分にとって大きかったと思うんですね。ですから別に何が大きかったかというと、自分がどうだというか、それが分かったということなんですけれども、自分がどういう美意識を持つということがね、パリに長く住んで逆になんかそういうものが固まってきたっていうか、それでそれを絵に表現してるんですけれど、
パリに行かれる前から絵は描かれてたんですか。
絵を描いたの、絵を描き出したのはここ10年ぐらいですので、
はい、
まあデザイナーですから、
はい、
デザイン画は描いてたんですけれど、はい、パリで半年間だけデザインの学校で絵を習いましたので、
はいはい、
それがきっかけだったと思います。
じゃあパリに行かれて絵はかなり久森さんの中で変わったというか。
そうですね、やっぱり教え方でも絶対妥協しないんですね、
向こうの方は。
そうなの、でデザインの先生と画家の先生がついて、
はい、
で双方からの意見が来るんです。まあもちろんデザインの先生の方が多いんですけれど、それで大体私が褒められたのは画家の先生から褒められたんですね。タッチがいい、
確かに。
その何のことを言ってるか私は分かんなかったんですけど、
はい、流れるようなタッチというかすごくこう感性で結構早く描かれるのかなっていう感じが似てるとするんですけどね。
いろんな描き方があると思うんですけど、やはり私の場合はスピード、
うん、
タッチで描いてると思います。
すごく感じます、はい、その日曜美術館で
絵を見てました時に、やっぱりいろんな割と専門的なことを番組ではいろいろ考察しますので、
そうですよね、
それだったらちょっと自分も書いてみたいかなと。
それは誰の特集の時だったんですかね、それを思われたのは。
誰のというんではないですけれど、そういうふうに思いまして、
はい、
というのが別に日本は日本の流れでいいわけですけれど、はい、やっぱりファッションにしても、
うん、
生きさとやっぱ洗練と、やっぱり、
はい、
インテリジェンスっていうのは大事だと思うんですよね、
はい、
その時々なんかそういうだんだんちょっとそういうところから離れつつあるのもあるんですねメディアの場合 ね、
はい、
で実際の一般の方たちっていうのはすごく洗練度が上がってるんですね。 の
普段の日常の歩いてる、
道、
ストリート歩いてる人たちが、
そうですね、オイルの方もとてもね、はい、おしゃれの方がいて、はい、だけどメディアとかこう取り上げられてくるものが、
そうですね、なんかそういう突出したものが面白がられてるというか、そういうところはありますよね。
ですからやっぱりあんまりね、もうそのテレビは私も 見ますので、やっぱりそういうのばっかり見てたら自分が混乱するので、混乱しないために書いてるという。
じゃあこの絵で描かれてる、あの今回女性ばかりですけども、これを絵はサムさんがあの結構理想とする女性たちっていう形なんですかね。
ですね、まあ、あのなんていうんですか、やはりまだまだ稚拙ですので、そこまで表現できてるとは思いませんけど、やっぱりそこに自分 その美に対する思想とか、それからやっぱり生活していく上で、あのフランス人っていうのはあのとてもそのセンスというものを生活にね、あの取り込んで、でしかもそのマスメディアに流されない、それからニュースとか国にも流されない、自分たちの生活をがっちり守ってゆとりのある生活をしてますよね。それで例えば結婚式なんかでも、日本でしたら結婚式場でやりますでしょ、だから向こうの人はそうじゃなくて、教会でまあ式が終わったら、まあ、その何て言うんですか、人によりますけど、例えば小さいレストランを貸し切って、そこでみんなであの歌を歌ったりとか、お食事したりとか、それでまあギターを弾くとか、そういう人アコーディオンの人とか呼びますけれど、そんなお嫁さんもあのお色直しとかそんなはない、あのお母さんが作ったドレスとか、そういうシンプルなものを着てですね、それであの終わりなんですけど、だから日本は全てその何かにつけ、そのやっぱり経済活動の中に入らないと何も収まりが効かないっていうのと全然違うんですよね。だからまあ それでも経済的に強く組んであるためには、やっぱりある程度経済的な流れというのは必要なんで、そこははっきりとは答えはなさないですけど、やっぱり私が8年間見ていて、彼らは幸せだと思いましたね。お金がなかったら幸せじゃないっていうんじゃないんですね。ですから休みの日はあの森へ行くとか、まあ、手弁当ですよね。現金はあまり使わないというか、もう楽しくやって、ですからそういうのを見ていると、自分たちの生活を守るっていうね、それも一つとてもやっぱり重大なことじゃないかなと思いますね。
日本で生きているとそういうことを忘れがち になって、なんかね、なんかこうニュースとか時の流れにどうしても、
そうなんだ。それってあのもう一つ非常に大きく違うのは、テレビなんか出てもその年代によって興味が違うとか、それからあの考え方が違うとか、まずそういう司会者って一人もいないんですよ。で年齢をまず言うことはありえない。
そうですよね。
っていうのはものすごく便利な言葉がありますからね、マダムとムッシュでみんな行けますから。だから例えばあなた何年代だからこういうこと興味ありますよねと、これはありえない。でそれを聞く人は多分あんまりその会話力っていうか社交性がない人なんです
はい、はい、
というかインテリジェンスがないというか、はい、だからなんかあの非常にそのなんていうんですかね、やっぱ向こうは大人文化の国ですから、そう若い人も綺麗だけど、年配にすごく美しい方がいて、ね、男性も、だから生涯やっぱりそういう宣伝するというかね、生きていくということは現役ですから、要するにフランスへ行って一番印象的だったのは、都市が行ってその女性でも汚くなるっていうのは、それは本人の責任であるってこと。
なるほど、責任です。
責任だと、綺麗な人をいつまでも綺麗な人がいるんです
まあでも最近ね、日本でも美しい、あの60代の方もたくさんいらっしゃいますし、あのね、素敵に特に神戸とかだと綺麗な方多いですけどね、そういうふうにまあ時代も ちょっとずつパリにも追いついていてるところはあるのかもしれないです、
そうと思います。ですからあのなんていうんですか、帰ってきてから向こうへ行ってもカルチャーショック、帰ってきてもまたカルチャーショックそれを自分がその解消するために書いてるってことがありますね。やっぱ書いてるとストレスが発散できるってあって、ですけど、まあ、その大したあのそのまだまだ施設ですので
、はい、いえいえいえ本当にあの素敵な絵をたくさん飾っていただいておりますが、今回の個展久森聖子さんのパリのエスプリは8月1日から31日までカフェニュートラルでやっております。このパリの、ね、お話なんかも聞きながら久森さんとぜひあの絵を眺めてほしいなと思ったりしてるんですけれども、またあの材料日とかに関してはまたあのホームページの方でお知らせしようと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。今回絵の方も販売しておりますし、素敵なあの絵はがきの方もありますので、よかったらぜひお買い求めいただければと思います。では最後にあの久森さんにこっち今回の個展に来ていただく方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
あのぜひともあの率直なご意見をいただきまして、はい、それでまた参考にして頑張ります。
はい、ということで今回は素敵な久森さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。